会話の桶で。ここはベツレヘムの家畜小屋の脇にある会話を置く小屋です。その年の王様の命令による人口調査のため、旅をする女が休める場所を作ろうと会話を整えていました。
これでなんとか休めるわね。まったく、それにしてもどうしてこんなところで休まなきゃならないんだか。人口調査の必要なんて私にはさっぱりわからない。どうしてベツレヘム組んだりまでやってきて、まともなところにも泊まれないなんていう目に遭わされるんだか。宿に泊まろうにも、たった今三保の奥さん連れた二人連れに家畜小屋まで貸したくらいだから、もう泊めるところなんてないよなんて言われてしまうし、どうせお金がなさそうだって思ったんでしょうよ。ああバカにしてる。今まで生きてきてもろくなことはなかったから、どうせ私の一生はバカにされたつまらないことばっかりで終わるんでしょうね。ああまた明日も歩かなきゃならないんだから、さっさと寝なきゃ。そういえば救い主がどうかっていう昔からの言い伝えがあったわね。早くこんな暮らしから救ってほしいもんだわ。ああ疲れた、寝ましょう寝ましょう。
不平を言っていた女もいつか眠りについていました。それからしばらくして、夜もすっかり更けた頃、暗い空にまばゆい光が現れました。またさらにしばらくすると、何やら話しながら何人かの人たちが家畜小屋に近づいてきました。その中の一人が、ここだ、あったぞと叫ぶ声が聞こえます。眠っていた女も目を覚ましてしまいました。
一体何事、こんな真夜中に。この外の明るさは何？人の話し声が聞こえる。
しばらく表の様子を伺っていると、さっき小屋に入っていったらしい人々が、御使いが言っていたことは本当だった、救い主が自分たちのために本当に生まれてくださったんだと口々に話しながら帰っていく声が聞こえました。
救い主がお生まれになったって？まさか、こんな偏僻な田舎に、それに隣の小屋で、とても信じられないわ。
いつしか話し声はやみ、あたりはまた静かになりました。女は救い主という言葉が気になって眠れなくなり、それとなくあたりの様子を伺っていました。
本当かしら、救い主がお生まれになったなんて。ちょっと行ってみようかしら。ううん、こんな時間だし。でも気になるわ。どうしよう。でも少しだけあの小屋の前まで行ってみよう。
女は家畜小屋の前まで行くと、そーっと中の様子を伺いました。中はすっかり静かになっていました。彼女はもう一歩小屋の中に入っていきました。
本当に赤ん坊がいる。まあなんてこと、貝羽桶なんかに寝かされて。あの人がお母さんね。すっかり疲れたんでしょう。よく眠っているみたい。お父さんは？あ、あそこで休んでいるわ。
彼女は引き寄せられるように赤ん坊のそばに近づいていきました。そしてそーっと顔を覗き込みました。
ああこの子なんてかわいいのかしら。よく寝てる。
もっと近づこうと、もう一歩そばに近づいた時、家畜が一声鳴きました。その声に赤ん坊がパッチリと目を開きました。
目を覚ましてしまった。泣かないでね、いい子だから。あら、いい子ね。泣かないのね。さあ眠りなさい。あなたが本当に救い主なの。トントンしてあげるからお眠りなさい。私にも子供がいたのよ。でもすっかり大きくなって、私のことなんか心にかけてもくれないのよ。
女はなぜかあれこれと自分のことを話し始めていました。いつしか心が柔らかくなっていくのを不思議に思いながらも話し続けていました。
すっかりつまらない話ばかりを聞かせてしまったわね。ごめんなさいね。さあ本当におやすみなさい。
彼女は赤ん坊の頬にそっと自分の頬を近づけました。その時、その小さな赤ん坊の手がそっと女の頬に触れました。小さいけれど確かな温かさが彼女の頬から心の中に染み込んできました。
何かしらこの気持ち、この温かさは一体。
いつの間にか彼女の目から涙があふれていました。赤ん坊は優しい目で彼女を見つめています。
ああ救い主、本当だったんだ。神様、わかりました。あなたは私を愛してくださっているんですね。
女はどう言っていいのかわからない安らかさに心満たされて、心の奥の冷たい塊が溶けていくのを感じていました。
神様、ありがとうございます。神様は私と共にいてくださるんですね。
女は今まで味わったことのない幸せに満たされながら家畜小屋を静かに後にしました。
私のそう